第2課10月1日から10月8日罪の世界における死10月1日安息日午後暗唱聖句このようなわけで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。ローマ5の12、新共同訳。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうしてすべての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。ローマ5の12、口語訳。今週の聖句創世記2-16-17創世記3-1-7詩編115-17ヨハネ5-28-29ローマ5-12コリント2:5-21今週のテーマキリストは宇宙とこの世界を存在させられた神の代理人でしたヨハネ1:1-3ヨハネ1:10コロサイ1-16ヘブライ1-2しかし父なる神がキリストに特別の栄誉をお与えになりこの世界を共に創造することを公表された時ルシファーはイエス・キリストを妬み嫉妬したのでしたエレン・G・ホワイト贖いの物語14ページ英文天から追われたサタンは地上のアダムとエバの幸福を壊すことによって天に悲嘆をもたらすことを決意しました彼はどんな手段を用いてでも彼らアダムとエバを不服従に欺き入れることができれば神は彼らが許されるために何らかの方法を備えられるだろう。そうすれば自分とすべての堕落した天使たちも神の憐れみを公平な立場で受けることができるだろうと考えたのでした。エレン・G・ホワイト贖いの物語27ページ英文神はサタンの戦略をよく知っておられたので、アダムとエバに誘惑に近づかないように警告されたのでした。創世記 2-16-17 これはこの世界がまだ完全で罪のない状態であった時でさえ、すでに人類には明確に従うべき戒めがあったことを意味します。今週私たちはアダムとエバの堕落を通して罪と死がどのように私たちの世界を支配し、神がエデンで人類のためにまかれた希望の種について学びます。10月2日日曜日、相反する言葉。 神によって創造されたとき、世界は完全でした。創世記 1-31。アダムとエヴァにとって死は未知の経験でした。そのような中、神はエデンの園に来られ、園のすべての木から取って食べなさい。ただし、善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。創世記 2-16-17 と言われたのでした。問い1。創世記 2-16-17 は完全なエデンにおいて自由意志とはどのようなものであると示していますか？この神の警告の後、しばらくしてサタンも蛇を装ってエデンに入りました。エヴァは蛇が死なずに禁じられた木の実を美味しそうに食べるのを見ます。蛇自身も禁じられた実を食べ、希望への光28ページ、人類のあけぼの上巻40ページ、ましたが何も起こりませんでした。問2、創世記3-1-4を読んでください。エヴァの立場に自分を置いてみてください。なぜ蛇の言葉は説得力を持って聞こえたのでしょうか。人間の論理で考えれば、蛇の言うことは神が言われたことよりもずっと説得力がありました。第一に、それまで自然界には罪と死の存在についての証拠は何もありませんでした。第二に、蛇は実際に禁じられた実を食べ、それをとても楽しんでいました。それなのになぜエヴァは同じようにしてはいけないのでしょうか。神のご命令はあまりに厳しく無意味に思われました。不幸なことに、二つの相反する言葉の間で決断するにあたって、エヴァは次の三つの基本的な原則を無視しました。1、人間の理性は霊的な事柄を評価するにあたって必ずしも安全ではないこと。2、神の言葉は私たちには非論理的で無意味に見えても常に正しく信頼できること。3、それ自体は悪でも罪でもないことを神は服従のテストとしてお持ちになられること。私たちはエデンの園でのエヴァの経験はその時一回限りのものではないということを理解する必要があります。日々一瞬一瞬私たちは多くの人にとっては馴染みのないものかもしれない。神の言葉か私たちを取り巻く誘惑かを選ばなければなりません。そしてその選択には永遠の結果が伴うのです。聖書の明確な教えが予的な考え方と相反するのはどのような場合がありますか？10月3日、月曜日、蛇に欺かれて。問3、創世記3-1-7を読んでください。神の言葉か、蛇の言葉かを選ぶにあたって、エヴァはどんな基準を用いましたか？ 創世記三章は誘惑の真理について最も明確に表している例えの一つです。神はアダムとエバに、彼らが禁じられた実を食べれば必ず死ぬと警告されました。創世記 2-16-17。 蛇の姿を装ったサタンはエバを罪に誘惑するために巧みな言葉を用いました。第一に、サタンは神の特定の禁止命令を全体に拡大しました。彼はエバに、園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。創世記 3-1 口語訳と尋ねます。エバは禁止されているのは特定の木だけで、もし食べたり触ったりしたら死んでしまうからだと反論しました。次にサタンは神の言葉を否定します。彼は決して死ぬことはない。創世記 3-4 と断言しました。そして最後にサタンは神は故意にエバとその夫に最も重要な知識を与えまいとしているのだと言って神を非難しました。欺く者は、それ、禁じられた実を食べると目が開け、神のように善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。創世記 3-5 と主張します。エバの好奇心は彼女をサタンの欺きの領域へと引き入れました。この時エバは神の禁止の命令に忠実であることとサタンの誘惑に応じることのどちらの決断も強制されてはいません。神の言葉を疑うことによって彼女は彼女自身の判断、つまり自分の経験や観察に頼ってこれらの相反する言葉の一方を選ぶ決断をしたのです。彼女はそれを食物の観点から見て、それは食べるによく、次に美的な観点から見て、目には美しく、最後に論理的に分析して、賢くなるには好ましい、創世記 3-6 口語訳と考えました。こうして彼女は蛇の言葉を心に留め、禁じられていた木から食べる良い理由を見出したのです。不幸にしてこれが彼女のしたことでした。ある人々は、どんな形であれ知識は、人がそれを良いもの。テサロニケ 1-5-21 と考える限り有効だと主張します。しかし、エデンの園でのアダムとエバの悲劇的な経験は、知識はそれ自体がその周囲にも有害であり得ることを立証しています。実際、私たちが知らない方が良いことがいくつもあるのです。この物語は、人が罪を正当化しがちなことについて何を教えていますか。10月4日火曜日、決して死ぬことはないでしょう。問い4、創世記 3-4 を読んでください。この嘘は各時代を通じてどのような形で繰り返されてきたでしょうか。この嘘において説得力のある主張の一つが一般に見られる霊魂不滅の思想です。この概念が多くの古代の宗教と 哲学の背景にあります。古代エジプトではミイラの風習やピラミッドに見られるような埋葬のための建築の動機となりました。この思想はまたギリシャ哲学を支える主な柱の一つとなりました。例えばプラトンの国家の中でソクラテスはグラウコン、プラトンの兄に次のように尋ねます。お前は我々の霊魂は不死であり、決して消滅することはないのを知らないのか。プラトンのパイドンの中でソクラテスは同様の調子で次のように述べています。霊魂は不死であり、不滅である。そして我々の霊魂は真にハデスに存在するだろう。これらの哲学的理念は多くの西洋文化を形作り、そして首都時代後のキリスト教さえも形成しました。しかし、これらはもっと以前にすでにエデンの園でサタン自身が生み出したのです。エデンでの誘惑の中心にはサタンがエヴァに断言したあなた方は決して死ぬことはないでしょう。創世記 3-4 口語訳があります。この強調された主張によって、サタンは自分の言葉を神の言葉よりも上に置いたのです。問い5。霊魂不滅の思想とは対照的に、これらの聖句は何を教え、サタンの嘘に対抗するためにどのように用いることができるでしょうか。詩編 115-17、ヨハネ 5-28-29、詩編 146-4、マタイ 10-28、コリント1、15-51-58。霊魂はもともと不滅であるというサタンの主張は現代社会にも根強く残っています。書籍、映画、テレビ番組はすべて私たちが死んだ時、別の意識を持つ状態に移行するという考えを広め続けています。残念なことに、この誤りが多くのキリスト教会の講談からも語られています。科学でさえその影響を受けており、脱物質後の人間としてまだ生きている死者と交信する技術を開発しようとしている財団がアメリカにはあります。蔓延するこの誤りが人類史の最後の諸事件の中で重要な役割を果たすことは驚くに当たりません。この時代にあってなぜ感覚よりも御言葉に頼るべきなのでしょうか。10月5日水曜日、罪の結果。問い6。創世記 3-7 から19とローマ 5-12 を読んでください。罪がもたらした主な結果はどのようなものでしたか。蛇の巧みな言葉に捕らえられて、エヴァは自らの歩む道の遥か先にどのような結果が待ち受けているか予想することはできませんでした。禁じられていた実を食べるという実際に目に見える行為そのものはそれほど重要ではありませんでした。そのような不服従の行為によって、エヴァは神への忠誠を捨て、サタンに対する忠誠を 新たに誓ったのです。創世記三章はアダムとエバの堕落とその最も悲劇的な結果を描いています。神学的には二人は神恐怖症、神を恐れることに襲われ神から隠れました。創世記 3-8。 心理社会的評価から言えば、彼らは自分自身を恥じお互いを非難しました。創世記 3-7、 創世記 3-9-13。 肉体的には彼らは汗し苦痛を感じ、最後には死ぬのでした。創世記 3-16-19。さらに生態学的に言えば、自然界はその姿を変えました。創世記 3-17。エデンの園はもはやそのかつてのような美と喜びに満ちた場所ではなくなりました。アダムとエバは花がしぼみ、葉が落ちるという死の最初の兆候を見て、今日人々が死者のために嘆く以上の悲しさを味わった。か弱い優美な草花が枯れるのは確かに悲しいことであった。しかし、立派な樹木が葉を散らすときに、生きているものは皆死ぬ運命にあるという厳粛な事実をはっきりと人の心に思わせるのであった。希望への光、32ページ、人類の曙の上巻、51ページ。アダムとエバは、命が終わるという意味ですぐに死ぬことはありませんでした。しかし、彼らはまさにその同じ日に死の宣告を受けたのでした。主はアダムに言われました。お前は顔に汗を流してパンを得る。土に帰る時まで。お前がそこから取られた土に。塵に過ぎないお前は塵に帰る。創世記 3-19。 彼らの堕落は実に人類すべてにまで悲劇的な結果をもたらしたのでした。使徒パウロはそれを次のように説明しています。このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです。すべての人が罪を犯したからです。ローマ5-12。その悲しくも痛ましい事実は、あらゆる時代にわたって人類が経験してきたことであり、今日も私たちはエデンで起こったことの結果に苦しんでいるのです。しかし、イエスと十字架のおかげで罪が二度と犯されることのない世界で永遠の希望を持つことができるとは、なんと感謝すべきことでしょう。10月6日木曜日、最初の福音の約束。創世記三章は、堕落後、世界を襲った恐ろしい悲劇を描写しています。すべてが変わり、アダムとエバは、それまでの世界と変わり果てた世界の違いを目の当たりにしました。しかし、その挫折と絶望のただ中にあって、神は彼らに現在の保証と未来の希望をお与えになりました。まず神はメシア到来の希望の言葉を持って蛇を呪われました。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。 彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。創世記 3-15。 敵意という言葉は長く続く善と悪の間の宇宙規模の相当を意味するだけでなく、個人的な罪に対する嫌悪感をも意味し、それは神の恵みによって人の心に植え付けられたものでした。私たちは生まれながらに全く堕落しており、エフェソ2-1、エフェソ2-5、罪の奴隷、ローマ6-20です。しかしながら、キリストが人類一人一人のうちに植え付けられた恵みは、私たちのうちにサタンに対する敵意を生み出しました。そして、エデン以来の天の賜物であるこの敵意は、私たちがキリストの救いの恵みを受け入れることを可能にします。この改心の恵みと心を一新する力がなければ、人類はサタンの捕虜であり続け、常にサタンの命令に従うしもべとなるでしょう。主は次に、このメシア到来の約束を指し示すために、動物による犠牲をお持ちになりました。創世記 3-21 参照。神の特別な指示によって、アダムが罪のための犠牲を捧げたとき、それは彼にとって最も辛い儀式であった。彼の手は罪の犠牲とするために、神だけが与えることのできる命を奪うために挙げられねばならなかった。それは彼が最初に見届けた死であった。彼が血を流し、死の痛みにもだえ苦しむ犠牲の動物を見上げたとき、彼は信仰によって犠牲が予表する人類の犠牲として死ななければならない神の御子を見るのであった。贖いの物語50ページ A 文。コリント2:5-21とヘブライ9-28参照。アダムとエバはいずれ死ぬことを知りながら、創世記 3-19、創世記 3-22-24、エデンの園を後にしました。しかし、彼らは裸で、あるいは自分たちで作ったイチジクの葉を覆って、創世記 3-7、園を出たのではありませんでした。神ご自身が彼らのために、キリストの義の衣を象徴する、ゼカリア書 3-1-5、ルカ15-22、革の衣を作って着せられた、創世記 3-21 のでした。その当時、つまり最初からエデンにおいてさえ、福音は人類に掲示されていたのです。10月7日金曜日、さらなる研究。参考資料として、人類のあけぼの第4章、エデンの園の悲劇、第5章、人類救済の計画、教育、善悪の知識の章を読みましょう。近年、臨死体験と呼ばれるものの研究がなされました。人は心臓の鼓動が止まり、呼吸が停止した時に死ぬわけですが、彼らはその状態から生還し、臨死の間にもう一つの世界を漂い、光の存在にあったと語ります。 また死んで随分経った親類に会ったと語る人さえいます。多くの人々はクリスチャンでさえ死の真実を理解しておらず、これらの話が霊魂の不死をより確かに証明するものだと信じています。そしてこれらの経験をしたほとんどの人は、臨死体験中にあった霊的存在が慰めの言葉を語り、愛、平和、善について言及したと主張します。しかし彼らは、キリストの救いについて、罪について、また裁きについては何も聞いていません。これらの話が何かが間違っているという明らかな警告のはずです。クリスチャンとして死後の世界を生きるならば、キリスト教の最も基本的とも言うべき教えを少しでも聞くことはなかったのでしょうか。彼らが教えられていることの多くは、ニューエイジ思想の教義のように聞こえます。それは多くの場合、彼らが死ぬ前よりもキリスト教に傾倒していないことを説明しています。また、臨死体験をして天国を垣間見たと確信するクリスチャンが、ニューエイジ思想の干渉主義とは対照的なキリスト教の神学を誰も手に入れなかったのでしょうか。彼らはエデンでエヴァを欺いたのと同じものによって、かつ同じ嘘によって騙されているというのがその答えです。話し合いのための質問。1、アダムとエヴァは神の許しは必ずしもすべての罪の結果を帳消しにはしないことをどのように示していますか。なぜこのような重要な真理を常に覚える必要があるのでしょうか。2、アダムとエヴァに対して善悪を知る知識の木は敵の欺きの領域でした。私たちを誘惑に陥れる欺きの領域は何でしょうか。3、サタンは神の民に彼らをキリストの要求は最初に信じた時ほど厳格ではなくなっているという結論に到達するように導こう。彼らは俗世間と同じようになり、俗世間に対してより大きい影響力を持つようになる。聖霊に導かれて、牧師と信徒への勧め。下巻264ページ。と信じさせようとします。このような罠に陥らないために私たちには何が必要でしょうか。話し合いのための質問終わり。第2課を終わります。